聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんです。今日はマス NT カテゴリーの15本の論文を2026年3月9日にご紹介します。1本目はジェフリー・ブラウンさんによるザ・フォース・ノウン・プリミティブ・ソリューション 2A の5乗プラス B の5乗プラス C の5乗プラス D の5乗イコール E の5乗です。この論文では整数の5乗の和が5乗になるというディオファントン方程式に対し、基地の3つに続く第4の原子解を報告しています。作者はミートインザミドル戦略と11での剰余判定を組み合わせて検索空間を効率的に縮小し、719,115 の5乗プラス133,622 の5乗プラスの134,632の5乗プラス195,6213 の5乗イコール195,6878の5乗という新解を発見しました。2本目はジオバネ・マテウス・レメス・アンダレさんによるワーリング・ゴールドバック・プロブレムズ・フォー・ワン・スクエア・アンド・ハイヤー・パワーズです。この論文では円法という手法を用いて十分に大きい奇整数はすべて1つの平方と14個の5乗すべて素数で表せること、多摩整数は1つの平方1つの四乗12個の5乗すべて素数で表せることを証明しています。これにより古典的なワイリング・ゴールドバッハ問題に対する新しい境界が示されました。3本目はバリテン・ブーレルさん、ファーリル・ブルムリーさん、マクシム・ラジウィルさんによるジョイントリニック・プロブレムズです。本論文ではミシェル・ベンカテシュが提唱した異なる理人問題の結合に関する推測を証明しています。具体的には想定される十分に多くの小さな分裂素数を持つ虚数2自体を同時に4元数に埋め込む方法を用い、分裂条件がほぼ全ての判別式に対して成り立つことを示しました。またアカーイン・ジードラー・シャピラが提案した非対称形の推測も扱い、古典的なガウス構成において球面上の理人点とモジュラー面上の CM 点を結合するケースに適用できることを示しています。主要なキーワードはトーリック周期、同時等分布、L 関数、シーゲルゼロです。4本目は P.G. ウォルシュさんによるオンアンエレメンタリーメソッドフォーソルビングアックスの4乗倍の2乗イコール1です。この論文では AX の4乗 BY の2乗イコール1という4次ドイフォンテイン方程式を解くための新しい手法を計算的理論的に検証しています。著者はリジャン・ググレン、コーン、アクタリ、チャン、ブーシャー、ベネットらの業績を踏まえ、特にバンビーが1967年に解いた 3x の4乗 2y の2乗イコール1の方程式に焦点を当てました。バンビーの証明は z 平方根2の整数を用いた巧妙な構造に依存していましたが、ウォルシュはこれをさらに簡素化し、完全に初歩的な方法で同様の結果を導き出す手順を提示しています。さらに t プラス 1x の4乗ty の2乗イコール1という形の方程式に対し、 t が u の2乗プラス u の形を取る場合にのみ1、1以外に正整数解が唯一存在するという推測を立て、将来的に無限に続く可能性のある方程式族に対する証明の鍵となる仮説を提唱しています。5本目はアレクサンダー・ガンバードさん、アミット・ゴシさん、ピーター・サーナックさん、ジュンホ・ピーター・ワンさんによるオンインデフィニテ・インテグラル・ターナリー・クォッドラティック・フォームズです。この論文では整数係数を持つ三変数二次形式の符号が変わる非整定の場合における数値的性質を調査し、マルコフ連鎖的手法とマージャリンの予想を解決しています。著者らはクラス数と局所密度を結びつける新しいアプローチを提示し、特に高位分岐を扱う際の和の計算を簡素化しました。結果として既存の上限下限を大幅に改良し、異なるスペクトルを持つ形式の分布に関する全均公式を導出しています。6本目はシューアヘさん、フェリクス・シュレマーさん、 チンチャオユさんによる公園マコーレイネスオブローカルモデルビアシェラビリティオブザアドミシブルセットです。この論文では支配的なトモオモミミュート任意のパラホリックレベル K に対し、イワホリワイル群における拡張許容集合ミューの形状が対象エルシェルベリング可能であることを証明しました。これによりゴーツの推測が解決され、パラホリックレベル構造を持つ局所モデルの特異点が後編マクラウィリ性を持つことが新たに示されました。さらに残余特性2と非減少根系に関する未解決のケースも扱い、特性に依存しない内在的な手法を提示しました。明示的なシェルベリングにより特異点を成分ごとに構築する逐次手順が得られ、各段階で後編マクラウィリ性が持たれることを確認しています。結果として多くの局所モデルが後編マクラウィリ性を有することが確認されました。7本目はオレグ・エヌゲルマンさんによるオン・ザ・スペクトラム・オブ・ディオファンティーン・エクスポネンツ・オブ・ラティスです。この論文では任意次元の完全光子に対する弱位置用ディオファンティン指数のスペクトルを記述しています。光子点の座標積が0に近づく速さを定量化する指数を定義し、プサイ・ラムダ・ T という関数を用いてオメガ・ラムダとオメガ・ラムダを設定します。さらにハイパーボリックミニマや2次元の場合、線形形態を補足する手法を紹介し、メトリック・ホダイト・ボーレ・カンテリーレ・ホダイを組み合わせて定理1と定理2を証明しています。結果として任意次元で得られる指数の範囲が完全に決定され、光子の数値的性質に関する新たな洞察が得られます。8本目はイーローさんによるオン・ザ・ハウスドルフ・ディメンション・オブ・ツー・ディメンショナル・バッドリー・アッピロキシメーブル・ベクターです。この論文では重み付き近似関数プサイ i q イコール q のタウ i 乗を用いた2次元の悪く近似可能ベクトル集合のハウスドルフ次元を調べています。タウ1ダイナリーイコールタウ2ゼロかつタウ1プラスタウ2 1の条件下で、任意の玉 B 芯部分集合0、1の2乗に対しリム H、B 積集合 B2、プストイコールリム H B2、プストイコールミン3プラスタウ1からタウ2、1プラスタウ1、3、1プラスタウ2という局所次元公式を示しています。証明は、コイブサロ等が用いたカンタール型構成と質量分布論を重み付き設定に拡張したもので、最近の重み付き正確近似の結果とは独立しています。これにより重み付き設定における悪く近似可能ベクトル集合の次元が正確に決定され、数論的近似理論に新たな視点を提供しています。9本目はラフール・ダラルさん、アルベルト・ミンゲウス・サンジアン・ディーズーさんによるラマヌジャン・コンプレックス・フロム・ユニタリー・グラップス・オーバー・ナンバー・フィールズです。この論文では、数値対乗のユニタリ群から構築されるラムアンジャン複素体を明示的に構築する手法を提示しています。具体的には、クラス数が1である場合の構造を詳細に示し、スプリットとインスタントケースの両方に対するアルゴリズムを提供します。またゲート集合の決定方法や具体例を通じて構築手順を実証的に示しています。10本目はハサン・ビルギリさん、モハンマド・サデックさんによるラショナル・プレペリオディック・ポインツ・オブ・コットラティック・ラショナル・マップス・オーバー・キュー・ウィズ・ノナベリアン・オートモフィズム・グラップスです。この論文では非可間自動体群を持つ二次有理写像を対象に球上の周期点を調べました。まず周期1、2、3の点を完全に分類し、周期4と5の点は存在しないことを証明しました。さらに周期が3を超える点がない場合、球上の周期前点の総数は最大で6であることを示しました。これにより既存の統一境界予想に対する具体的な貢献が示されました。11本目はジョシュア・ハリントンさん、ベニー・ジョーンズさんによるオン・ザ・モノゲニシティ&ガロア・グラップス・オブ・ X の 2P 乗プラス X の P 乗プラス B の P 乗です。 本項では 2P 次の参考式 f x イコール x の 2p 乗プラス x の p 乗プラス b の p 乗 a b 統合否定0の単純性とガロア群を調べる。まず f が有理数対乗で奇約であるとき、整数間が θ で生成されるかどうかは判別式デルタ f と数域 k イコール q θ の判別式デルタ k の等しさで判定できることを示す。次に p ダイナリーイコール3の素数について、ガロア群が巡回群 c の 2p である場合と二項群 d の p である場合を分けて解析し、各ケースにおけるデルタ f の値を計算する。結果としてガロア群が C の 2P の時のミ F は単純であり、 D の P の場合は単純でないことが判明した。これにより参考式の単純性をガロア群で完全に分類できた。12本目はボリス・ワイルビンスチンさんによるオン・ザ・インテジャー・パーティションズ・リカーシブ・ストラクチャーです。この論文では整数の分割を研究し、エウラーやサイレスターの研究を踏襲しています。サイレスター波と呼ばれる項に分解し、ポリノミアル項と準周期項に分ける手法を示しています。さらに整数重みはより小さな整数集合への分割の和として表現され、整数分割の再帰的構造が明らかにされています。具体的にはベルヌーイ多項式と周期関数を組み合わせた有限和で波を表し、これが整数分割関数の性質を解析する鍵となります。研究は整数分割理論に新たな視点を提供し、計算上の効率化にも寄与する可能性があります。13本目はジョセフ・ハリソンさん、アクシャット・マドガルさん、ハリー・シュミットさんによるユニフォーム・サム・プロダクト・フェノメノン・フォー・アルゲブレイック・グラップス・アンド・ブレンナーズ・コンジェクチャーです。この論文では加算組み合わせ論とディオファントイン幾何学の手法を組み合わせ、代数群における一般化された加算と乗算の現象を調査しています。さらに楕円曲線の座標に現れる算術新行列の長さに関するブレンナーの予想を証明し、一次元の代数群に対するバーゲインチャン型の統一的な加算乗算推定を示しています。 BAYS ブレウイラードの問題に対する別の解法も提示し、またダブリングが小さい集合に対してエレクススザボ型の結果を改善しています。証明にはデビッド・フィリッポン、ローラン、エバース・シュミット・シュリックエイラの古典的なディオファントイン結果と整数神の弱い多項式フレイマン・ラザ予想の最新突破を組み合わせています。14本目はマスドット AG からのクロス投稿で、アーヌ・ブクンドさんによるデダクティフィケーション・オブ・パラホリック・グループ・シェムズです。この論文では変遷の離散的価値域を持つ体系上で定義されたパラホリック群スキームが有限ガロア拡大 LK を取ると再びレドクティブになることを示しています。具体的には P の LA のベースチェンジに対してレドクティブな積分モデル G を構築し、 P は G のガロア普遍部分のウェール制限をスムージングしたものとして取り出せることを証明しています。これによりバラジス・シェードリやパパス・ラポポートが扱ったターメリー・ラミファイドで単純結合な反単純ケースを超えて拡張し、さらにグロトフ・セレの予想のパラホリック版を証明しています。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ワン・チシャンさんによるアノート・オン・ホッジ・テオレチック・アナベリアン・ジオメトリです。この論文ではグロトニクの非可感アーベル幾何学の予想を非可感ホッジ理論に基づく C 作用で置き換えた新しいアプローチを提案しています。具体的には複素数対乗の滑らかな斜影的ハイパーボリック曲線に対して持ち軸の定理をホッジ的に再現し、開き斜影的動径が C 作用下の解動径に対応することを示しました。また旧分割型複素ハイパーボリック多様体に対する高次元拡張を得て、基本群の代わりにホモトピー型を用いる比径 π1 空間への拡張の可能性を議論しています。今回の旅ではディオファンティーンイクエーションズやワーリング、 ゴールドバックプロブレムズからリンイックプロブレムズ、ラマヌジャンコンプレックスまで幅広く探求しました。さらにガロアグラップスとホッジセオリーの絡みを紐解くことで、通論の奥深さを改めて実感できました。次回もぜひご一緒に未知なる数学の扉を開いていきましょう。